グラフエンジニアリング A エージェントワークフローを構造する性原則。グラフエンジニアリングは複雑な AI タスクをノードと遷移ルールに分割し、状態、検証、障害復旧、ユーザー承認を明示的に設計するアプローチである。すべての段階を AI に任せるのではなく、コードモデル人間の役割を区別することが核心である。グラフエンジニアリングはモデルによる一度の回答ではなく、タスク全体の経路、状態、分岐、反復、終了条件を設計する。ノードはタスクを実行し、エッジは移動経路を定義し、状態は段階間のデータを受け渡し、条件は次の経路を選択する。ルーティング、並列実行、生成者評価者の反復、ユーザー承認は代表的なエージェントグラフのパターンである。形式検証や数値比較のような決定論的な作業は高度に、曖昧な解釈は AI に、高リスクの意思決定は人間に割り当てる方が有利である。運用可能なグラフには状態スキーマ、再始動の上限、重複実行の防止、過観測性、権限の境界、コスト予算が必要である。グラフエンジニアリング、グラフエンジニアリング、一つの AI モデルの回答品質だけを高めるのではなく、複数のタスクやツールをどのような順序と条件で実行するかを設計するアプローチである。複雑な業務をノードと接続関係で表現すれば、各段階の入力出力、失敗原因、再使用経路、人による承認ポイントを分けて管理できる。ただし、この表現はまだ業界全体で合意された単一の標準用語ではない。エージェントワークフロー設計、グラフベースのオーケストレーション、マルチエージェント制御を包括する実務的な概念として理解するのが正確である。AI エンジニアリングでグラフが登場した背景、AI アプリケーションにおける設計上の関心は次のように拡張してきた。これは全ての組織が同様にたどる公式な発展段階というより、相互に補完し合う設計レイヤーである。レイヤー革新となる問い、主な設計対象、プロンプトエンジニアリングモデルにどのように指示するか。指示文、例出力形式コンテキストエンジニアリング判断や情報を何で構成するか。検索結果、メモリ、ツール結果、システムルール、ループエンジニアリング計画実行検証修正をどのように繰り返すか。反復条件、評価基準、終了条件、グラフエンジニアリング複数のタスクと判断主体をどの経路でつなぐか。ノード、遷移、状態、分岐、承認、プロンプトとコンテキストはグラフ内でも引き続き必要である。ループもグラカンエッジとして表現できる。従ってグラフエンジニアリングは先行する手法を廃棄する技術ではなく、それらを実行構造の中に配置する上位レベルの設計観点に近い。グラフエンジニアリングの構成要素、ノード、ノード、ノーディは一つの明確な責任を持つタスク単位である。LLMの呼び出しだけでなく、データベース紹介、検索 API の呼び出し、形式検証、計算、ユーザー承認の待機といった通常のコードもノードになり得る。優れたノードは入力と出力が明確で独立してテストできる。市場調査のように範囲の広い名前より指定業界の最新資料の収集、出典の重複除去、主張ごとの根拠確認のように責任を絞る方がデバッグに有利である。エッジは、あるノードから次のノードへ移動する遷移である。常に同じ次の段階へ移動する固定エッジ、状態を確認して経路を選択する条件付きエッジ、複数のタスクを同時に開始する分岐エッジがある。状態ステートはグラフの実行中に共有されるデータである。ユーザーのリクエスト、中間成果もの、検索元、エラーコード、承認結果、反復回数などが含まれ得る。状態は単なる会話履歴とは異なる。どのフィールドが必須なのか、誰が変更できるのか、並列結果をどのように統合するのか、機密情報をいつ削除するのかをスキーマとルールで定義しなければならない。条件、コンディションは、 次の経路を選択するルールである。出店が3件以上あるかのような決定的条件はコードで判定できる。一方、根拠が結論を十分に裏付けているかのように意味判断が必要な条件には、モデルによる評価や人によるレビューが必要な場合がある。単一エージェントより制御しやすい理由、一つのエージェントに調査、分析、作成、検証べて任せると、結果が誤っていたときに原因を切り分けにくい。計画の誤りなのか、検索漏れなのか、ツール呼び出しの失敗なのか、根拠のない生成なのかが、一つの実行記録に混在するためである。タスクをグラフに分解すると、次の項目を段階ごとに管理できる。ノードごとに許可されたツールとデータへのアクセス権限を制限する。中間性カムドを保存し、独立して評価する。失敗したノードだけを再実行し、コストと時間を削減する。重要な外部操作の直前に人の承認を得る。実行経路、遅延時間、トークン使用量、エラーを追跡する。しかし、ノードを多く分ければ、自動的に信頼性が高まるわけではない。状態の受け渡しが不正確だったり、評価基準が曖昧だったりすると、エラーが複数の段階にわたって増幅される可能性がある。代表的なグラフ活用パターン、ルーターパターン。ルーターは、リクエストの種類やリスクの度合いに応じて異なる経路を選択する。例えば、返金に関する問い合わせはポリシー検索ノードへ、技術的な障害は診断ノードへ送ることができる。ルーティング基準が単純なキーワードやアカウント状態であれば、コードが適している文脈を解釈する必要がある場合は、モデル分類を使用できるが、信頼度が低いときにデフォルト経路や人によるレビューへ送る安全策が必要である。並列実行パターン、相互に依存しないタスクを同時に実行した後、集約ノードで結合する。市場、顧客、競合他社の調査を並列で実行する方式が代表的である。並列化は遅延時間を短縮できるが、呼び出し回数と瞬間的なコストは増加する。結果が同じ状態フィールドを同時に変更する場合は、競合解決ルールとマージ順序も定めなければならない。生成者評価者パターン。生成者が草案を作成し、評価者が基準に従って合格、修正または再作成を決定する。評価結果が生成者に戻るため、グラフ内にループが形成される。評価者もエレメンであれば、誤った判定をする可能性がある。可能な項目は、スキーマ検査、テスト実行、引用 URL の確認といった決定的な検証で保管し、最大反復回数を設定して、無限ループを防がなければならない。ユーザー承認パターン、外部システムの変更、メッセージ送信、決済、デプロイのように元に戻すことが難しい。または責任の重い操作の前に実行を中断し、人の判断を待つ。承認画面には最終結果だけを表示するより、実行する操作、使用するデータ、予想される影響、元に戻す方法を合わせて提示する方が安全である。管理者専門家パターン、管理者ノードがタスクを分解し、検索、分析、作成などの専門ノードに割り当てた後、結果を取りまとめる。役割分担は有用だが、エージェント数を増やすこと自体が目標になってはならない。固定された手順には、明示的なワークフローの方が予測可能な場合がある。AI、人の役割を分ける原則、タスクの性質、優先手段例、結果が同一であるべき明確なルール、通常のコード、件数計算、筆比較、JUN スキーマ検査、自然言語の意味と曖昧さを判断、AI 問類、要約、草案作成、訂正評価。責任倫理高リスクの判断が必要な決定人、外部送信の承認、例外の許可。高リスク措置の承認ルールが明確であるにもかかわらず、エレメンを使用すると、コスト、遅延、非決定性が不必要に増加する。反対に、すべての判断をコードのルールに固定すると、表現が多様な実際の入力を処理しにくい。優れたグラフは、3つの手段の長所を組み合わせ、それぞれの境界で入力と出力を検証する。 ナレッジグラフとグラフエンジニアリングの違い。2つの概念は関連する場合があるが、同一ではない。ナレッジグラフは、人、組織、文書、概念のようなエンティティとその関係を構造化したデータ表現である。エージェント実行グラフは、タスクがどのような順序と条件で実行されるかを表現する。グラフエンジニアリングは、実行グラフの構造、状態、制御検証、運用方法を設計する実務を指し得る。ナレッジグラフ検索を一つのノードとして接続することはできるが、グラフエンジニアリングにナレッジグラフが必ず必要なわけではない。反対に、ナレッジグラフを構築したからといって、再視鏡や承認経路を備えたエージェントワークフローが自動的に作られるわけでもない。運用品質を決定する隠れた設計要素、グラフの図だけでは、本番システムは完成しない。実際の信頼性を左右する要素は、実行セマンティクスと運用契約である。状態契約とバージョン管理、各ノードの入出力スキーマ、必須フィールド、データの出典と更新権限を定義しなければならない。グラフを変更した後でも、すでに中断されていた実行を再開できるよう。状態スキーマとワークフローバージョンの互換性も管理する必要がある。障害復旧と等等性、ネットワークエラーの後にノードを再実行すると、メール送信や決済が重複する可能性がある。外部への副作用があるタスクには、給湯性キー、実行前の確認、保証処理、または重複防止ストレージが必要である。失敗もすべて同じではない。一時的な API エラーは再試行し、誤った入力はユーザーに差し戻し、ポリシー違反は直ちに中断するというように、エラーの種類ごとに経路を区別しなければならない。終了条件とコスト予算生成者評価者ループには、最大反復回数、時間制限、トークン、またはコストの上限を設けなければならない。品質向上がわずかであれば終了する、または人に引き継ぐ条件も必要である。グラフの総コストは、個々のモデル呼び出しコストだけでなく、再試行、並列呼び出し、状態保存、外部ツール、観測システムまで含めて計算しなければならない。過観測性と評価、運用記録には、どのノードとモデルが実行されたか、どの経路が選択されたか、入出力とエラーが何であったかを残す必要がある。ただし、個人情報、認証情報、機密性の高い業務データがログにそのまま保存されないよう。マスキングと保存期間を適用しなければならない。評価は最終回答のスコアだけで終わらない。ルーティング精度、ツール成功率、根拠充足率、承認前のリスク検知率、平均採取回数のような、ノードや経路ごとの指標も合わせて測定しなければ、ボトルネックを見つけることはできない。セキュリティと権限境界、検索文書やユーザー入力に含まれる指示によって、システムルールが変更されるプロンプトインジェクションを考慮しなければならない。モデルが生成したツール引数は実行前に検証し、各ノードには業務遂行に必要な最小限の権限だけを付与する。読み取り、書き込み、削除、外部送信の権限を分離すれば、一つのノードのエラーがシステム全体の事故へ拡大することを抑えられる。グラフエンジニアリングが適している場合、次の条件が複数重なるほど、グラフ構造の有用性は高まる。入力に応じて異なる専門処理経路が必要である。独立したタスクを並列に実行でき、特定の段階が失敗した場合、定められた地点へ戻る必要がある。中間性化物を検証または監査する必要がある。外部システムを変更する前に承認が必要である。実行時間が長く、中断後に再開したり状態を保存したりする必要がある。ツールごとの権限とデータアクセス範囲を分離する必要がある。単純な要約、1回の分類、短い質疑応答には、単一のモデル呼び出しや短い逐次パイプラインの方が適している。グラフの導入によって生じる状態管理、テスト、観測、デプロイの負担が得られる利益より大きいのであれば、 オーバーエンジニアリングである。設計レビューチェックリスト最終結果と成功基準を測定可能な形で定義する。各ノードを一つの責任とテスト可能な入出力に制限する。明確なルールはコードで実装し、LLM の判断範囲を最小化する。状態スキーマと並列結果のマージルールを定義する。再試行可能なエラーと即時中断すべきエラーを区別する。反復回数、実行時間、コストの上限を設定する。外部への副作用があるノードに重複実行を防止する仕組みを設ける。高リスク操作の前に人による承認と十分な説明を配置する。ノード経路ごとのログ、評価指標、個人情報保護ルールを整備する。より単純な構造で同じ信頼性を達成できないか改めて確認する。要点整理単一エージェントが有能な従業員一人に複数の業務を一度に任せる方式だとすれば、グラフエンジニアリングは組織の役割、業務の引き渡し経路、研修手順、承認経路を設計することに近い。革新はエージェントの数ではなく制御可能な構造である。どの段階で AE が判断し、どこでコードが検証し、いつ人が責任ある決定を下すのかが明確でなければならない。これに状態契約、障害復旧、過観測性、権限制御、コスト上限が備わってこそ。グラフは単なる図を超えて運用可能な AI システムとなる。